はい、ありがとうございます。今日は18節で、モーセが舅のエテロに、エジプトへの旅立ちを願います。しかしその理由をちょっと読みましたら、これはちょっと理由が本当は違いましたね。エテロには嘘をついて、エジプトへ、ちょっと親戚のところ、親戚に会いたい、親族に会いたいとか言って行かせてもらったんですけども、エジプトからモーセは逃亡しましたね。そして彼はこのミディアンの地に来て、エテロと出会いまして、そして、もう自分はここで骨を埋めるんだと、そういう決意でね、エテロの娘のツィポラと結婚をしたわけです。2章の21節に読みますと、その様子がわかります。でそれですから、彼の立場というのは、彼はもう全然知らないところに来ましたもんですから、今で言うと婿養子に来たようなものですね。もうエテロの家のものになるわけです。でモーセがエジプトで殺人を起こしましたけども、その頃2章の11節あたりを読みますと、その事件を起こしたのはモーセが成人した頃とあります。ですから彼は20代か、もしかするともっと若かったかもしれませんね。そして、この出エジプト記もう少し読み進みますと、モーセが実際にファラオの前に立つ時がやってきます。それは7章の7節です。そこには彼がファラオの前に立った時が80歳だったと書いてます。ですから皆さんちょっと計算して見てください。20歳で、結婚したとすると80ですから、60ですね。もう60年もエトロの元でいたわけです。非常に長いですね。もう完全にエトロの家族ですから、モーセはそんな嘘をつかなくてもよかったんじゃないかなと思ったんですけどね。結婚した当時はエジプトへ帰るとか言ったらきっとエテロは反対したでしょうね。でもエテロは、モーセが里帰りしたいと言いましたから、もちろんもう行ってらっしゃいと躊躇なく承諾をしました。エテロはモーセを選んだ主という神様を礼拝する祭司だったようです。この出エジプト記読み進みますと、エジプト脱出が終えましてね、シナイ山にモーセたちが着いた時に18章あたりで、そこへこのエテロが訪問に来たことが書いてます。で、その時エテロはモーセをシナイ山でね、たくさんのエジプトの奴隷の人をみんな救って、シナイ山の元に集まっているところに来て、モーセからこの主の救いの御業の報告を受けまして、エテロは主に捧げ物を捧げる祭司としての務めを、そこにいるイスラエルのみんなを代表して行いました。そんなことが書いてます。 ですからここでエテロには全てを実は主の命を受けましたと、まあ、打ち明けてもね分かってくれたのかなと思います。きっと主の召しを喜んでくれたに違いありません。しかしモーセは嘘ついたんですね。そのこと言えなかったんですよ。もう60年も一緒にもう家族同様のエトロに、なぜでしょうか、彼の心にはまだ神様の召しに応えていく確信が与えられてなかったんじゃないかなと思います。しかしモーセは嘘の内容でしたが、エテロにエジプト行きを告げることで、まあ、神様の命令のエジプトへ行けというそのお言葉に、まあ、堂々とそれに従う一歩ではなかったけども、どっちかと言いますと疑いながらの一歩だったんですけども、小さな小さな踏み出しだったんですけども、一歩踏み出したっていうのが今日のところなんです。そうしましたらですね、19節、つかさず主はモーセに語られましたね。さあエジプトに帰るがよい、あなたの命を狙っていた者は皆死んでしまったと、こう言ってくださったんですね。このことも心配だったでしょう。モーセは、モーセよく踏み出したね、一歩、心配いらないよという主の思いが込められて語られたでしょう。主も後押ししてくださいました。さて皆さん、私たちもですね、御言葉を聞いてどんなに小さくても弱くても一歩踏み出すならば、神様はそれを喜んでくださる方です。新約聖書の中に12年間長血を患っていた女性が正面からイエス様にお会いできない、もう後ろからちょっと衣を触るだけ、そんなことを彼女しましたですね。それとよく似てます。このようにしてモーセ自身がこういう経験をしながら変えられていくんです。20節、妻も子も一家総出で旅立ちました。単身じゃないということです。家族も一緒ということは彼らに対する責任が伴いますから、一家の長ですから大切な家族を伴っていくということにも、神様への信頼なしではありえないことなんですね。ですから神様はこの家族みんなを連れて単身じゃなくて出発したというのも本当に見守ってくださったと思います。彼はお言葉に彼なりのできる限りの服従をいたしまして、神の杖を手に握ってエジプトを目指します。しかし主の御業に関わるには、彼の献身はもっともっと固いものへと強められなければならなかったんです。21節、御言葉に従ってエジプトへ向かうモーセに対して神は予想外のことを言われましたね。しかし私は彼というのはエジプトの王ファラオです。ファラオの心を固くなりにするので、王は民を去らせないであろうと、こういうことをおっしゃった。なぜ神様はそんなことを言われるんでしょうか。 今からエジプトへ行こうとするモーセのために、これは良かったんでしょうか。ここにも神様の御心がありまして、この働きは私がする。だから相手が頑なになるのは私が頑なにしている。そして相手があなたに、あなたの言うことに従うなら、それは私がそうさせている。神様主導ということをですね、モーセに伝えたかったようなんです。神の御業、特に人が救われるのは全く神が行われることなんです。で、ここでですね、ここの場面を新約聖書とちょっと取り上げている箇所を紹介します。それがロマ書の9章の15から18です。ちょっとそこ開けてください。そこに神様の思いが書いてますのでね、ちょっと読みましょう。ロマ書の9章の15神はモーセに、新約聖書の286ページですね。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ、と言っておられます。したがってこれは人の意志や努力ではなく、神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのは、あなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、頑なにしたいと思うものを頑なにされるのです。こんなことを書いてあるんですね。新約聖書のロマ書の9章の15から18節です。モーセにおける御業が人の意志や努力ではなくて、神の憐れみによるものであることを、このローマの9章15から18節で繰り返し語られています。私たちは伝道します。でも私たちが人を救ったり家族を救ったりするんじゃないですね。なかなか先生、なかなか信じてくれない、うまく伝道いかないんですよ、こう悩む声も上がるわけですけども、でもそれが自分がするんだったらね、本当に悩みますけども、これは神がなさることですから、私たちは神様にお任せして悩むことはありません。悩むということは何か自分が救えるかのような、ちょっとそれはちょっと傲慢な思いですね。神様がなさる。そのことを覚えましょう。モーセが御言葉によって変えられていきまして、宮座がこのようにして進められていくんですけども、24節、主はモーセに出会われます。で、この出エジプト記の4章の24節というのは不思議な事件です。主は不思議な出会いをされます。それは御言葉によって出会うんじゃありません。 主はモーセを殺そうとされたとあるんですね。おかしな事件が起こりました。モーセを主がエジプトへ使わそうとしているのに、モーセが神が主なる神がモーセを殺そうとされたとあるんですね。でそれをモーセは気づかなかったようなんですね。でその連れ添うチポラが気づいたようです。で彼女が、気づきました。モーセは旅の道中、まあ彼女にいろいろと、妻である彼女には神様の出会いとかいろんなことを話したと思いますね。で神はこの連れ添うチポラにも神様に従うことを求められたのではないでしょうか。で彼女がとっさに取った行動も不思議な行動でした。25節と26節で彼女が叫んだ言葉、血の花婿というのがモーセを殺そうとする神の手を止めました。でこの血の花婿という言葉、そして割礼という言葉が出てきますけれども、この割礼というのは花嫁の花婿に対する服従といいますか、献身といいますか、それと同じように神様に対して全く献身をしますという意思表示をすることと同じだそうです。この割礼というのは血の花婿、あなたは私にとって血の花婿です。から彼女は言ったのは、そういう自分が花嫁が花婿に身を捧げるように、私もあなたにこの全てを捧げますという意味だそうです。チッポラは夫モーセに代わってこの行為をいたしました。神様はモーセだけじゃなくてチッポラを含めまして、このモーセ夫妻にこの死に瀕するという経験をさせて、そして彼女からこの私にとってあなたは血の花婿です、私はあなたに全く献身する花嫁と同じですという告白をさせたんですね。エジプトへまだ着いてません、旅の途中です。ということはエジプトに着くのにはやはりこういうことをちゃんと神様は確認したかったんですね。エジプトへ使わす前に神はモーセとチポラ夫妻にこのような経験をさせて、そして準備を整えてエジプトへ使わすということです。彼らは変えられてエジプトに到着するんです。さてエジプトに着く前に神様はもう一つアロンを召します。彼の場合は神様が、まあモーセは弟ですよね、弟モーセに仕えなさいという命令ですよ。お兄さんアロンから見れば兄が弟に仕えるというのはこれ、まあ、普通じゃないんですね。でアロンはそれに答えるわけです。でアロンもですね、いや弟には仕えられないというそういう どういうんですか、思い、それを砕かなければならないですね。で、神様はアロンを召すことでもうアロンも変えられていくんです。そして彼は、分かりました、神様、弟に仕えます、で御言葉に従う人になって、モーセに会いに来ました。モーセに仕える人として彼はモーセと挨拶します。29から31節、モーセとアロンが変えられると神の技がぐんぐんと進んでいきますね。彼らはエジプトに着きまして、エジプトにいる、長老たちですね、みんな集めたんですよ、代表の人。そして、こうこうこうですと伝えました。で、彼らはモーセとアロンの言うことを信じるだけではなくて、この29、31とこの4章の最後を見ましたら、彼らが礼拝するんですね。神様を礼拝するんです。礼拝者の群れがここに生まれてます。これは神様の御業ですね。まあモーセとアロンはなんとかみんな信じてくれるかな、そんな思いだったんですよね。そうしたらみんな神様を礼拝しだしたんですね。驚いたでしょう。彼らはファラオに会う前にへりくだって神に全てを捧げる時に、このように御業が行われていくことを学ぶんですね。このことは私たちに対しても重要なことを伝えてます。先ほど紹介しました新約聖書のロマ書の12章の1節、ちょっと開けてみてください。そこにもこうあります。291ページ、ロマ書12章1節、ここにこう記されています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です、こう書いてます。この献身、捧げることによってで礼拝が生まれるということを、このローマ書の12章1節は伝えてます。そして、この礼拝が、人が礼拝をするんですけども、まさに礼拝というのは神様の御業ですね。私たちは毎週この飯塚ナザレン教会の聖堂に集まって礼拝を捧げてますけども、もちろん私たちがこの足で歩いてきて、そしてこの体で礼拝捧げてるんですけども、そこには神様の働きがあるということです。神の技が行われているということを、もう一度ちょっと心に留めましてですね、この2023年もう2回礼拝しましたね。年に52回ですから、あと50回あります。でもそれがですね、私たちが捧げるんですけども、それはそれと同時に神様の技であるということを 覚えて、この2023年度を歩ませていただきましょう。では、お祈りといたします。